古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡やめ、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡やめの直売所ヨランノの江頭です。博多あまおうの季節です。赤くて丸くて大きくてうまい。今年もいいのができました。美味しいです。やめの博多あまおう、ぜひ食べてください。
こんばんは、坂田修大です。先週は岩井の乱が起こった6世紀前半の朝鮮半島の情勢についてお送りしました。今週はその続きです。当時朝鮮半島には北に高句麗、東に新羅、西に百済、南に加野諸国がありました。それらの国々の動きからの話です。お話をやめの古墳に詳しいやめ市の職員大塚啓二さんに伺います。
高句麗が、南下政策をとって、はい、百済に攻めてくるんですね、はい、でそこで、その高句麗に対して、高句麗から奪われた土地に対して、はい、和の国、はい、大和王権が、はい、未満の土地を分けてもいいよと、はい、いうことをやるんですかね、
はいはい、そうですね、まあ、百済としては和に近いといいますか、まあ、例えばその加野諸国っていうのは鉄資源が非常に多いところなので、
あ、そうか、
はい、その鉄資源も、ね、まあ、手に入れたい、
はい、
そして、まあ、非常にあそこはこう地形が入り組んでいるところでもあるので、天然の良港というかですね、非常にいい港がたくさんあると。
あ、そうですか、
はい、まあ、それで、まあ、特に百済の場合はですね、はい、その高句麗からの外圧に対して、まあ、南へ南へというところで、うん、勢力を伸ばしていく過程の中で当時ミマナというふうに呼んでいたのかもしれませんが、加野諸国の一部ですね、はいはい、そちらの領地の領地と言っていいのかな、はい、その地域の一部をですね、
はい、
和王権に対して、譲ってくれというふうなお話が出てくるわけですね、
はい、
これはその日本書紀の中にもしっかり書かれているんですが、
はい、
その日本書紀の言葉通りというふうには取らない方がいいだろうなというふうには思っています。和王権もその加野諸国の方にはその出入りをしていますので、
うん、
四権割譲というふうに言いますが、その地域に対して、和王権の承認をもらうというふうなことはあったのかもしれませんが、
はい、
実際は加野諸国のその領地の一部をですね、
はい、
百済という国が軍事力で奪い取ったというところが正しいかなというふうには思っています。
そうなんですか、
はい、
大友の金村が、
はいはい、
加野の4つの県を、
はい、
与えたと、
はい、
百済に。
そうですね、
そういうことが、
はい、
その辺りが岩井の乱の発端じゃないかというふうに私も思ってるんですが、
はい、
どうしよう。
大友の金村がですね、
はい、
四権割譲ということで百済から賄賂をもらってそれを認めたんだというふうなことをですね、日本書紀の方には書かれています、
はい、
それがその賄賂をもらったもらってないというところは事実かどうかっていうのはわからないんですけれども、
はい、
それが直接的な契機になるかっていうとちょっとそこは少し異なる考えをちょっと私は持ってはいるんですけれども、はい、ただそれが一つの その歴史的な事実の中で 当時北部九州 の、 その豪族たちも、その加谷諸国には少なからずその交易とかですね、はい、人的な交流も含めて行っていたので、はい、まあ、結局中央豪族 の、 その勝手な判断だけで自分たちがその行っている交易の場とかが奪われる、はい、ということに対しては不満を持ってたんだろうと思います。
加谷諸国というのは大和王権とはその効能関係、貢ぎ物を持ってくる持ってこないという、はい、そういう関係はあったんでしょうか。
あったと思います。
効能関係があった、
はい、
一応大和王権としてはそれを守りたいというのも
一つ
があったんですよ ね、
そ、 すね、
はい、そして、大見のけなという人物が出てきますね、
はい、
でこれが6万の兵を、はい、何とかしろというふうなことがありますね、はいはい、これも大きなきっかけですか。
近江の毛名の海の場合はですね、はい、初期日本書紀の方にも書かれてはいますけれども、はい、どこまでその記述が正しいのかというのかちょっとよくわからないというところはあります。実際にその6万という兵を本当に連れてこれたのかどうかというふうなこともあるんですね。毛名の海はその岩井が海路を立ってですね、はい、朝鮮半島の方に毛名の海が率いている軍勢が渡れないようにしたというふうなことも書かれてはいるんですけれども、はい、6万の兵をですね、はい、その長期間滞在させるだけ の、 その力がケナノミの軍勢にあったとはとても思えないので、はい、それはある意味後からくっつけたような話なのかもしれないなというふうには思っています。はい、
6万の兵の、食料を賄うって大変なことですよね。
そうですね、かなり大変な話になりますんで、はい、
その辺があれですね、日本書紀頭から信じていくと間違ったことになるという。
そうですね、日本書紀に書かれている、もしくは古事記に書かれていることっていうふうなものが全て脚色のついた間違った話というふうなことはもちろん考えてはいないんです。日本書紀の中にもちゃんとした事実に基づいて、記述されているというところはもちろん当然あるとは思うんですね。ただ日本書紀、特に日本書紀なんですが、岩井の項目のところはものすごく長く書かれてるんですね。始まりから終わりまでが他 の、 その天皇に関わってくるようなお話の中でも一つの事象に対してあれだけの字数を割くというのは非常に珍しいことなんです。なので日本書紀が編纂されたのは奈良時代ではあるんですけれども、その時にですね、その日本書紀を編纂した人が古代において、200年ぐらい前の話になるんですが、岩井の乱というのがですね、その当時において、国家を揺るがすような大事件だったんだという認識があるからこそ、記述が長くなっていた。でしかもそのことの重大さというふうなものを後の世の人にもですね知らしめるために、あれだけ の、 その、脚色という言い方はちょっと強すぎるかなとは思うんですが、はい、いろいろ書き足してですね、はい、あの文章ができているというふうには思っているので、事実には基づいてはいるけれど、大きく書き換えられているというようなところもあるんだと思います。
あ、そうですか、
はい、
その辺はしっかり、自分で読み込まなければいけない。
そうですね、
ということですね。
はい、ケナノミかどうかというところは、ええ、まだ明確ではないんですが、はい、大和の使者が岩井のところにやってきて、それに対して、岩井がその、拒絶というふうなことをしているということはあったんだろうなというふうには思っています。
はい、
でなぜケナノミなのかというふうになるとですね、初期の中にも書かれてはいますが、昔は友達として、同じその釜の飯を食べた仲じゃないかというふうなことが書かれてはいますが、やはり岩井とですね、
はい、
近江の毛名の海というふうな名前がついているので、今でいうその滋賀県の、南部、東南部かな、はい、のあたりが一つの本拠地だったのかなというふうには思うんですが、
そうですか、
何かしらその祝いのことを知っている人が使者としてやってきた、
はい、
そしてあの大和王権としてはその百済それからその加谷諸国を援助しないと新羅にやられてしまうから、うん、自分たち の, その軍勢をまあ水先案内というふうな形も含めてそれからその北部九州 の, その軍事力というふうなものをちゃんと出せと、
はい、
まあ、そして海を渡らせろというふうなことを言ったことに対して岩井が拒絶をしたというところまでは本当の話なのかなというふうには思っています。
あの岩井にとっては、なんて言いますか、あの百済と大和王権とはずっと仲が良かったんですね。
そうですね、はい、
でその百済を、まあ、高句麗が侵攻したので百済を助けるためというのもあったかもあれ分かりませんけども、
はい、
ずっとその何とかしろ何とかしろということで、
はい、
岩井とその協力関係の豪族たちは、はい、まあ、ヘトヘトになったと、
はい、
いうふうなことを言ってる方もいますが、それをさらにこの6万の兵っていうのはちょっと無茶苦茶じゃないかという、はい、
そうですねそうですね、北部九州の豪族はですね、そのもう4世紀から始まってはいく、4世紀代からも始まってはいくんですけど、
はい、
やっぱりその和王権というのはその朝鮮半島にいろんな形で介入をしていくんです、ね、まあ、新羅というよりも高句麗対高句麗戦というふうなものを展開をしているので、
はい、
まあ、その高句麗の国の中にですね、もともとその、まあ、碑文といいますか皇太陽碑文というのがあるんですけれども、はい、皇太陽碑文の中にもその和の兵士がですね、
はい、
まあ、入ってきて、まあ、戦いを挑んできたというふうなことが書かれていたりもしますので、
はい、
まあ、朝鮮半島にはかなり、和の国からその兵隊さんがですね、
はい、
送り込まれているんだろうというふうには思っています、
はい、
で、まあ、百済と の, その仲の良さというふうなものはいろんなことが絡み合ってはいるんですけれども、実際もう5世紀の後半ぐらいにはですね、もう蜜月状態というふうなことが知られています、
はい、
百済を助けないといけない大きな理由はその高句麗の南下ももちろんあるんですけれども、はい、百済との特にその6世紀の初頭とかですね、
はい、
そのあたりになってくると百済と新羅がまあ戦うというふうなことが結構頻繁に起きていて、
そうですね、
はい、まあ、その中でその百済をその助けるために、
うん、
まあ、九州の軍事力を用いる、
はい、
朝鮮半島の方に送り込む、
はい、
でその見返りとして、和王権として得たものというのは、まあ、日本史の教科書なんかにはよく載っていますが、五経博士という人たちですね。
五経博士、
はい、百済の知識人を、ね、まあ、文化文物というふうなものも含めてですね、
はい、
技術も含めて日本に、まあ、和の国に提供するから軍事力を出してくれというふうに百済の方は要請をするんですね、
はい
はい、まあ、それに和王権が応えるという形で、6世紀の初頭ぐらいまでは続いてはいたのかもしれないんですけれども、うん、やっぱりそれまでの間にいろんなその船を出せとか武器を出せとかっていう、それとも人員を出せというふうなことはやっぱり命令としては下ってたと思うんですね、
はい、
まあ、それに対してもうちょっとダメだよというふうなことを、
うん、もう勘弁してくれてるんですね、
はい、まあ、言い出したのが岩井というよりも岩井以外の豪族かもしれませんが、はい、まあ、やっぱり一つですね、岩井を中心とした連合体のようなものが当然できていたと思いますので、まあ、そういう、こう九州諸豪族の不満が岩井の方に集まってきて、最終的に岩井の判断としては朝鮮半島に出兵して、
うん、
戦などしないとというふうなことが、まあ、一つあったんではないのかなというふうには思います。
戦わないぞと、
そうですね、
いうことですね、
はい、
今週は岩井の乱について、八女の古墳に詳しい八女市の職員大塚啓二さんに伺っています。
先ほど三原と効能関係の話が出てきましたけど、
はい、
やっぱり三原が持っていた鉄の話っていうのもあるんですか。
そうですね、まあ、鉄はやはり大きいと思います。
はい、
はい、まあ、古墳時代全般を通して言えることといえばですね、はい、まあ、鉄を制する者は 国を制するというふうにですね考えられていたぐらいなので、鉄っていうのは非常に重要なものになってくるんですね。もちろんそれ以外にも鉄だけではなくて、例えば貴金属ですね、特に金ですかね、そういうものもやっぱりその頼っていくっていうふうなこともありますし、鉄は当然その軍事力の要でもあります、でこれが金とかですね、銅とかですね、そういう金属類になってきますと国内統治ですね、軍事力だけではなかなか民衆はついてこないというところもありますんで、非常にこう一般民衆が持っていないようなものをですね、いろんなところに使って金をいっぱい使ってですね、国内のその威厳といいますか、王としての威厳を保つために、そういうものも必要になるということなので、そういうものをたくさん持っているその海外諸国っていうふうなところとの交易っていうのは当然あったんだと思います。
クララともやっぱり鉄関係もあったんですか、鉄の。
そうですね、クダラという国はどちらかというとその今でいうその、ソウルかですね、それからもう少し南のあたりというようなところが、ユーシンというところがあったり、プヨというところがあったりするんですが、そういうところにはですね、鉄が潤沢にあるかと言われると実はそうではない、朝鮮半島の中でもその南部地域の限られた地域、特にそのカヤ諸国のあたりに、集中的にあるというのは確かなようです。
兵器ですね。
兵器ですね、
兵器類がやっぱり欲しかったというのはあるんですかね。
兵器類が欲しかった、その兵器作られた兵器、そのものっていうふうな形のものももちろん日本に入ってきます、日本では作られていないようなその鉄製の兜とかもですね、日本の古墳の中には複装されていたりもしますので、全くそういうものがないというわけじゃないんですけれども、基本的にその和の国が欲しがったのは鉄底と言ってですね、鉄の延べ板ですね、いわゆるその鉄製品を作るための原料になるものなんですが、それが欲しかったというふうな状況だったんだと思います。
鉄の原料ですね、でそれでもって、兵器を作っていくということですね、でそれで、その後ですね、この岩井との戦いになっていくんですが、どういうふうになっていくんでしょうか。
そうですね、先ほど近江の毛奈の海の話がありましたが、毛奈の海としては、足止めを食らっているというような状況の中で、その報告は当然その和王権の中心に、おられたですね、携帯大王とかの耳に入っていくと思います、で、携帯大王としましては、携帯大王を含めたですね、大和王権という組織からしてみれば、クダラとのその蜜月状態を経てですね、やはりそのクダラの方にその援助をしないと、例えばその中国ですね、遼という国がありますけれども、中国の南朝にあたるところですね、でその遼の国の文化文物というふうなものは朝鮮半島を経由して入ってきますので、そういうこう世界的な先進文化とか、先進文物というふうなものが入ってこないというふうなことになります。
入ってこなくなる、
これは国内統治にとっては非常に重要なアイテムになりますので、それが入ってこないと非常に困るというところはあると思うんですね、でどうしても朝鮮半島に渡らないといけないというふうな中で、大和王権が下した判断というのは、物の部の荒可比という人を、総大将、大将軍ですね、大将軍として位置づけて、岩井討伐に当たらせるというのが、岩井の乱 の, その直接的な始まりだというふうには思います、
そして、およそ1年半戦いがあるんですね、でなぜ1年間も戦えたのか
ですね。そうですね、難しい話になるんですね、日本書紀の中に書かれている反乱、古代の反乱伝承というのは、 武蔵の国、今の関東ですね、武蔵の国のその乱というのももちろんあるんですけれども、大体数ヶ月のうちには収まってしまうというふうな状況なんです。まあ、それがなぜ1年半も続いたのかっていうのはですね、実はまあ、もちろん記録が全く残っていませんので、どうしてそんなに時間がかかったのかというふうなところはどこにも書かれてはいない
ですね。書かれてないんですか。
はい、ただ、まあ本当に大和王権が、直接的に攻めていきなり攻めてきて、岩井さんをその討伐するというふうなことになれば、やはり数ヶ月のうちに終わったんだろうなというふうには自分でも思っているんですね。やっぱり中央豪族の力というのは本当に並外れた力を持っていますんで、正面と正面でぶつかったらそんな簡単に勝てる相手ではないという中でも1年半近くかけたということは、いろんな懐柔政策を取ってたんではないのかというのが私の考えではあるんですね。これは岩井の乱に限ることではないんですが、特に戦国時代ですか、戦国武将が相手の国を攻めたりするときに、まず何をするかというと、書状を出して懐柔政策というかですね、自分の敵に対して、手紙を送ると、そしてちょっとこっちに寝返ってくれというふうな、そういう懐柔政策というのはほぼほぼ必ず取ってるんですけれども、岩井の乱についても同じようなことが起きたのではないかというのが私の実は推測ではあるんですね。
今週は岩井の乱についてお送りしました。お話を八女の古墳に詳しい八女市の職員大塚啓二さんに伺いました。この続きは来週です。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
博多あまおうのシーズンになりましたね。
あ、12月ですからね。
実はね、JA 福岡八女の管内って福岡県ナンバーワンの生産量なんですよ。
いちご。
いや、博多あまおう。
あまおう、
博多。つまりだから日本一の博多あまおうの生産地なんです。
ああ、そうだったんですね。
で、八女ではね、430数名のいちご部会員さんたちが一生懸命あまおうを作ってらっしゃるんですが、そのリーダーである JA 福岡八女いちご部会部会長の吉田幸男さんをお尋ねしてきました。早速なんで吉田さん家のいちご食べてみません？
あ、うわ、このね、博多あまおう赤くてツヤツヤ光ってってますけれども、いただきますね。幸せ。しっかり甘いのと程よい酸味のバランスがまた美味しいですね。
でしょ。
で、このね、果肉のこうジュッとこう噛んだ後に、ね、向こうにね、このふわっとしたところが中央にあって、この口の中で広がりますね、香りが。うわー、後味もいい。
もう皆さんに見せたいぐらいは坂田さんがすごい笑顔なんですけど、やめのエリアでできるこのあまおうの美味しさの理由、吉田さんに聞いてみました。
土作り、もうすべて非売管理というもまとめていってしまうんですけど、やはりこの八女地区のその温度の高い低いを利用して大きいのができているんじゃなかろうかと思います。日格差といいまして、暑い時は昼間は暑い、朝晩は冷えると、この温度の差がいっぱいあればあるしこ美味しいものができます。
ね、
そうなんですよ。実際吉田さんのところのそのあまおうの圃場に行ったら、この身にしっかりお日様が当たるように、こう一株ずつ竹ひごでこう株の横にこう添え木みたいにして刺して葉っぱを避けてるんですね。そしてその避けられた葉っぱもツヤツヤ柔らかい、でもしっかりしてる、これは美味しいはずだよなと思いながら見てたんですが、まあ、吉田さん曰く、クリスマス、お正月、その先バレンタインデー、ひな祭り、子供の日まで、イベントの時により良い博多あまおうを収める産地であることが大事なんだとおっしゃるんです。でも、こう最近って気候がね、こう、温暖化してるとか、お天気が不順だったりして、大変でしょうって言ったら、やっぱり温暖化の影響はあるとおっしゃるんですが、
しかし、一番大事なのは、やはりその買っていただく、 皆さんのためというか皆さんにの要望に応えるためにクリスマスに大玉を納めようということで今部会員みんなでですね、知恵絞って定食やってます。まあ温暖化だからできなかったじゃやっぱ産地の維持っていうのが厳しいんですよ。
そこ維持ですか。
そうです、もうここはやるよとい
や頭が下がります
でしょう、うん、でその定食して植え付けて2ヶ月ぐらいでアマを収穫できるんだそうですが、だからここで欲しいっていうところから逆算して植え付けていくんですって。さらに色合いなんですけど、花が咲いてから積算温度、温度の積み重ねが600度になったところで色がつくんだそうです、はい、だから例えばその20度の気温だったら30日で赤い色が入ってくる。このね、植えた日数と温度のこう組み合わせがどうやら大切なようでこうなるわけです。
最高気温をハウスの中の調整を25度に持っていくもんか30度に持っていくもんか、それによってですね、やはりその温度が低いと日数が多くかかるもんで大きく意味がなると。積算温度で600度 C で色がつくもんで、温度が低いと日数がかかるから大きい実がなると。
なるほど。
だから早くできすぎると実がちっちゃいんで、ここはやっぱ時間もかけると、うん、温度も計算すると。で大変なのが実はアマオって追熟するんですって。
あ、そうなんですか、
うん、だから取った後熟していくんで、売り場にある時に最高の状態になるよう取る時収穫もすごい計算があって、しかもですよ、アマオが出ていく先が地元福岡だけじゃないでしょ。
あ、そうですよね、
関東に行く関西に行く、うん、そこまで計算して取る、もう本当にすごい皆さんが常に計算して作業してらっしゃるんだというのがよくわかりました。さらに私たちが知らない世界で言うと、9月ぐらいに苗を作って、あと、花芽がつくまで10度ぐらいの冷蔵庫に20日間じーっと保存して、準備期間っていうのもあるらしくって、もうね、知れば知るほどイチゴの世界は深いんですが、わかりやすく言うと、まあ、11月の初めから5月の20日まで長い期間博多をも楽しめますけど、正直、美味しさもいろいろあるんじゃないかと思って、どこが美味しいのかと吉田さんに聞いちゃいました。
まあ俺が言っちゃいかんまで、一番美味しいのはやはり2番果が一番美味しいんじゃなかろうか。一番寒い時、1月下旬から2月、まあ大体年中美味しいんですけど
まあこれからですね、じゃあね。
そうそうそう、値段もだんだん手頃になっていくので、うん、美味しい時期には今よりもちょっと普通の私たちのお財布でも買えるかなっていう感じになります。パッと見光沢とツヤがあるものがおすすめ。それから円錐形がベストですけど、鶏のトサカみたいになった大きな実がありますが、うん、はい、実はあれかなり甘いんだそうです。おすすめです。まあ迷ったら JA 福岡やめと書いてある博多あまおうを選んでください。
中島理恵さんでした。
餃子の山八です。国内産の豚肉と野菜を使った山八の餃子は店舗のほかインターネットでもお求めいただけます。餃子の山八で検索してください。お待ちしております。
番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡やめ、道の駅宗方、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。